さあ、はい、今週も始まりましたけど、ね、はいはい、まあ、いよいよ3月になりました。
そうです
ね、だんだんこうやっぱり3月になると日差しも変わってきてね、
春めいてね、
そうそうそうそう、
しっかりこう梅の香りもね、
ですよね、
こうふわっとしていい感じですよ。
まあ、純さんにはきつい花粉症の季節が到来しちゃってね、
もう大変、もう、うん、
それなんか
ぼっとしてます。
対策ないんですかね。
いや対策してますよ、うんうん、花粉症の薬飲んでます。それでこれだから、
あ、飲んでなかったらどんなことになっちゃう。でも真っ赤かになってましたよね。
そう、
一時目とか。
そうそうそうそう、うん、今もそう、はいはい、今目薬さしてるからまだいいんですけどね。一昨日はね、さすがに僕は喘息って全くないんですけども、苦しくなっちゃって、本当に息ができない状態で、これがアレルギーなんだなってのはよく分かりました。はいはいはい、生まれて初めて。
あ、そうですか。うん、昨日ね、ライブの出演者の人はやっぱ花粉症で、うん、声が出なくてもガラガラで、
あ、そう、
かわいそうでしたよ、なんか。
あ、そう、 まあ、
歌を歌う人も大変ですよね。
大変ですよね、うんうん、大変だと思います、
ね。いつからこんなことになっちゃったんでしょうね。だって子供の時は大丈夫っていうか、なかったですよね、純さんが。
うん、この間ね、まあ、台湾の方とちょっと話してて、台湾もに日本統治時代に、
はいはいはい、
かなり杉を、
うん、
あれ高尾っていうのかな、
高尾
で植えたらしいんだよね。だから今杉林がすごくあるんだけども、台湾の方はそれほどそのいわゆる公害がひどくないから、その杉はあるんだけれども花粉症はないって言うんです、あんまりね。でだから絶対日本では化学反応があるんだと、
でしょうね、
という
大気汚染
見解、見解でしたね。
中国とかってどうなんですかね、あれだけ大気汚染進んでて。
いや、だからあるんじゃないですか。
どういうことになっちゃってるんでしょうね、もう。
ね、本当ね、
ガスマスクしてみてこんなのしてからいいんじゃないですか。
うん、ね、
ね、うん、あれで花粉症が混じったらもう、ほとんど外出らんないんじゃないか。
本当どうなんですか。
もうひどいもんですね。うん、まあそんなさなか、3月もね、皆さんいろいろ旅が続くと思うんですけどね。
はいはい、
今月はなんか、
今日は新潟。
あ、また新潟行くんですよね。
また新潟。
ね、もう本当に今年は一体何回行くんだろう。ね、またなんかあれ仮木。
そう、仮木、
入ってますよね。
そうです、そうです。
ヒノキのね。うん、
仮木いいんですよ、おしゃれだ。
いいですよね、あそこね。
うんうん、
霧のやっぱりショールーム。
さんもね、来ていただいて、ね、
あそこの家具は素晴らしいですね。
霧が、やっぱりあそこ、あそこら辺は霧の名産地なんですかね。
ですよね。
霧ダンスのね。
うんうん、
で霧を元にしたモダンな洋風家具なんかもあったりなんかして、まあ、いろんなオブジェなんかもね、素敵なものです
ね。今東京タワーの展望台にも霧でできたお風呂がね、展示してあって、展望台。
あ、そう。
そうなんですよ。
え、
面白いですよね。
霧のお風呂。
そう。
へえ。
でなんかこう
東京タワーの、
東京タワーの
温泉があるんですか。
展望台の裏側にお風呂があって、
うん、
限定でなんかこう、
そうですか、
入れるらしいんですけど、
うん、
その霧でできたお風呂があって、こうなんつうか紐がこうバーっとこうなんつう縦にこう、あ、東京タワーのホームページに出てるのかな、うん、面白いですよ。だから
、そのお風呂入ってる様子は外から見えるんですか。
それは見えないですけど、
見えないですか。
某オリンピックスタジアムを設計された方がやってるらしいんですけどね。
うん、
ね、
あ、そうですか。
まあ、でもなんか内部的にはどう見てもこれはなんか棺桶か棺にしか見えない
よって。見えない。
そう、霧で真四角なのがポンと置いてあると
思う。多分それね、入ってる人にもよると思います。はい。
一種怖いな、ね、
怖い。
覗いたら誰か、
それ表から
死体が入ってんじゃん。
表から見えるよね。
そうそう、誰も全然風呂優雅でもなんでもない、ね、怖い。
もう東京タワーの名称になって、ホラー、ホラーのホラー博物館としてね。
そうそう、夜中にもうね、結構怖いな、みたいな。霧でできた四角い箱って。
それなんでまたそんな発想が生まれたんですか。
すごいですよね。しかもなんかね、プロデュースしてたかな、送り人の脚本書いた小山君と。
ああ、それはまさすが怪しいですよ、これ。なおさ
ら怪しい。
でもそういうね、
木
をてらったものがまた
面白いんですけどね。
うん、
そうですよね。
うん、
話すみません、
はい、
霧からいらぬ方向に行ってしまったんですが
、はい、
今回新潟はそのまたワイナリーもありましたね。
ね、ワイナリーっていうかね、ワイナリーのそばの、
うん、この
越前ガラス博物館っていうのがあって、そこの、うん、そこ一番高台、そのワイナリーの一番横の山の一番上、丘の上なんですけど、
はいはいはい、
そこからあの日本海と、あとあの佐渡島が全部一望なんですね。
最高ですね。
でそこでその景色を眺めながら、はいはいはいはい、景色を眺めながら、うんうん、おさなばを聞いてもらうというそんなね企画です、うん、いいですよ、ね、そこの美術館、
ね、それが
20日ですね。
20日ちょうど3連休ですけど、
うん、そうです3連休ですね。
春分の日だから、
うん、そうそう。それでもうその次の、まあ、お休み21日はドクターカニ。
何すかそれ。
ドクターカニっていう、
ドクターカニ、
うん、そうカニさんという人が、うんうん、ドイツにずっと、はい、そのご夫婦で住んでいて、はいはい、で新潟の故郷に帰ってきて、はいはいはい、作ったもうなんか昭和っぽい本当に、まさに昭和のね、
はいはいはい、
喫茶店プラスなんか軽食屋みたいな感じなのがあるんですよ、はいはいはい、そこすごくおしゃれなんですよ、意外と。そのおしゃれっていうのは、うん、なんていうのかな、そのいわゆるモダンのおしゃれではなくて、
はいはいはいはい、
そのいわゆる昭和というかヨーロッパの古いね、雰囲気がすごくあるところで、まあ、ちっちゃなところなんですけど、ね、
なるほどなるほど。
そこでまたあの第2回目のコンサートをやるんですけどね、
はいはいはい、今回2回目なんですか。
2回目ですね。
なるほど。今回メンバーはどんなメンツなんですか。
皆さんよくご存じのさっちゃんね、はい、ボーカルはね、はい、それと僕と、はい、そして、はい、あのパーカッションの服部雅美、
はい、あ服部さん、はいはいはい、
3名
で、ね、はいはいはい、なるほど、いいですね、うん、服部さんのあのアンマレー良かったですけどね。アンマレーをトリビュートして東京タワーでやったんですけど
なんか好きらしいね。
そうそう、アンマレーが好きなんです、うんね、アンマレー好きな人
アンマレーなのかと思ったらさ
アンマレーいないんですけどね。
あんまりおはとよろしいようでございます本当に、
というね感じですけども3月は他になんかこうおすすめのライブは新潟はもちろんね、
いいですけどね。そうですね、うん、今実はねレコーディングしてるんですよ、
うん、あそうなんですか、
うんうん、これはあの
何を撮って
またあの実
は落語家なんか
あの民族にあのデザイン頼もうと思ってるんですけど、なんていうんですか、はい、台湾のね、
うん、
あの以前11月にコンサートやりまして、はいはい、台湾 の、はいはい、あのオペラ歌手、オペラ歌手というか声楽家兼、まあ、いろんなマルチの方なんですけども、うんうんうん、その方が、はいはい、あの台湾と日本で発売する CD を作りたいというので、はいはい、今あのレコーディングしてます。
そうなんです
か。でこの間僕が下地取って、うん、その上に今度、はいはい、あのババさんって言うんですけどね、
うん、
彼は彼女はね、あのツオー族っていう、
ツオー族、
ツオー族っていうそのいわゆるその少数民族というふうには我々の彼女から言うと、はいはいはい、まあ、そういうふうな言い方はしないようですね、
はい、
あのまあ、昔からのね、まあ、原住
民、はいはいはい、
原住民の方、先住民族ですね、の方、あのあちらには400ぐらいの先住民族がいらっしゃる、
そんないるんですか。
その中でもそんなに大きくはないけれども、はいはいはい、でも一番自分たちが強いって言ってましたね、でその人の、うん、その先住民族のツオー族っていうのは、
はいはいはい、
あの以前は首刈り族だったんですけども、今はね、うん、あの芸能の方がすごく多くて、はいはい、でその方もよく歌って、
はいはいはいはい、
まあその、うん、アルバムを作るんですね。はははで、そのアルバムのバッグを僕とあとあの八木信夫君のハーモニカと2人でやること
になって、今
レコーディング中ですね。
いや楽しみですね、
それね、今後ね、はい、あの日本での大きなコンサートと、そして台湾でのコンサートを今予定はしてます、
もしかしたらジュンさん台湾行くかもしれない、
かもしれない。だから ね、
いいですね、
その時は一緒に
ボスワルは台湾、
ボスワルは台湾
ね、
台湾行ったことあります？
いや、ないんですよ、
台湾。ないでしょ、うん、僕もないんですけども、
うん、飯はうま
いです。あの僕の友達の台湾人の、うん、による言うと、うん、本当にいいらしいですね。
あ、らしいんです。
で、まあ、親日的だし、うん、
台湾はすごい親日的ですね、
うんうん、で僕も台湾の人と何人かも知ってますけど、うん、ものすごく、うん、あのなんですか、文化民度がすごく高い、
あかもしれないですね、うんうん、
あの全くあのちょっと昔のね、誠実な日本人に接してるような感じだけども、うん、文化すごい高いって、そんな感じで、はいはいはい、僕は大好きな街、あの人たちですね。
行きたいですね、台湾、はい、
で僕のギターの生徒でですね、うん、あの中国語の通訳の子がいるんですよ、うん、
はいはいはい、
その子はあの北京大学で中国人に中国語を教えてる、いわゆる標準語を教えてる、
はいはいはい、
日本人なんですけれども、彼女も、まあ、ここで行っちゃいけないのかもしれないけども、うんうん、まあ、中国、うん、本土の方よりも、うん、台湾の方が全然好きだと。
なるほど、なるほど、
もう癖言い切ってました、
まあ、でも
私の頃
違うでしょ、台湾にあると全然
違う。それでね、うん、ただね、今回馬場さんっていうね、その、はい、まあ、2本目を名乗ってますけれども、うん、彼女の家系とお父さんはですね、うん、実は蒋介石が中国から来て、うん、台湾を統治しだした頃に、うん、まあ、日本の後ですよね、うん、その後にやっぱり先住民族っていうのはものすごく、うん、その虐げられてる時期があったらしくて、うん、まあ、ある意味政治犯としてお父さんが捕らえられて、で彼女のお父さん作曲家、
はいはいはい、
で部族の長だってでもあったんですけども、ずっと牢屋にいられて、うん、そこで亡くなったんです、うん、でそういうなんか武勇伝がね、
はいはいはい、
台湾でもすごく有名 で、はいはい、でその中で作曲をたくさんしてるんですね、お父さんは。でその歌を今回もちょっと、ね、入れますけれども、
なんかそんな背景をちょっと聞いてね、それで改めて聞くとなんかすごくやっぱり違いますね。
そうなんです、うん、彼女の話を聞くと面白くて、もともとフィリピンの、
うん、
嵐、フィリピンの沖の方で嵐があって、それでその船に乗っていたオランダ人の方が漂流されて、それでそのフィリピンの人に助けられて、そこに台湾の人がいたらしい。その人に連れて台湾に行って、で台湾のその宗族の方と結婚して、それでそれが、はい、彼女のルーツなんですよ。だからちょっとね、日本人とは全く違う顔してますけれども、アジア人なんだけども、ちょっとヨーロッパっぽい顔立ちであって、そしてアジアだけれども、どちらかというとその南方系のアジアの顔をしてる、すごくエレガントな方ですね、
はいはい、いやいや楽しみですね、はい、いつぐらいに出来上がるんですか、あれ。まだ分かんない。
はい、そうですね、4月に全部取り終えて、まあ5月の末から6月ぐらいですかね、
出したいなと、
な
るほど、はい、楽しみですね、
まあ、よろしくお願いします、
はい、ということでね、うん、また再来週でございますが、よろしくお願いします。